アメン、感謝いたします。今モーセをですね、この1月、進めながらですね、モーセが、神様に祈りながらですね、一つずつこの問題を乗り越えていったというところをですね、私たちは一緒に学んでおります。モーセに力があったわけではありません。もともとで、もともと神様が準備してくださった賜物があったということはですね、言えると思います。これは私たちも同じですね。私たちにも神様はいろんな賜物を準備してくださいます、ね、皆さんこういうのが得意だとかですね、ね、こう人と話すのが得意だとか、こうある技術をこうしていくのが得意だとかですね、まあ、ここにいる方はもうとても記憶力のいい方もおられるので、ね、覚えるのが得意だとかですね、こう人とこの話をして分かち合うのが得意だとか、いろんなですね、得意分野があると思います。アメン。でもそれはですね、努力してそれが得意になったわけではないですよね。もう気がついたらそれをすれば楽しかったということですね。つまり神様が、ね、私たちにいろんな能力を与えてくださって、まあ、太鼓先生、ね、ピアノを、ね、弾いてくださってますけど、まあ、これもですね、賜物ですよ ね。ですから神様が与えてくださった賜物を私たちはこう活用する。モーセに戻ります。モーセは能力、賜物を持ってました。でもそれを用いたのは神様だったということをですね、私たちは共に学んできているわけですね。じゃあその神様とどんなふうにお付き合いをしたならば神様の素晴らしい計画を見ていくことができるのかということをですね、モーセを通して私たちは学ぶことができるということになるかと思います。はい、今日のテーマ、神様の計画の実現です。そしてモーセの祈り、モーセはね、後でも触れます、問題が来ます、プレッシャー来ます、いろんな人たちが文句を言ってきます。でもモーセはいつもですね、プレッシャーや文句に目を留めるのではなくて、それも見てますけど、でもいつも神様の前に行って、主よと言ってまず祈った、神様に叫んだ、これがモーセの祈りですね。それを一緒に私たちは見ていきます。今日は出エジプトの5の1の9と 6章の6から9まで、まあ、5章6章全体を見ていきたいと思っています。はい、今日のポイントをまた3つに絞らせていただきました。まず第一、でこれ大前提です。神様の計画は前進するということでありますね。アメン。でこの出エジプトを見てても、神様がおっしゃったことはことごとく進んでいきます。アメン。でも次にですね、やはり見ていく必要があるのは、神様の計画でもですね、いつもいつもうまくいくわけではないということをですね、私たちは見ることができるのです、ね、ですからそのことを見ながら、その時にどんなふうに祈り進んでいったらいいのかということをですね、私たちは一緒に学ぶことができると思います。そしてこれがまさに私たちのこの日常のクリスチャン生活の中、問題が起きていく中でどう神様と一緒に進んでいくかということにつながっていくかと思います。そして3番目、主に叫ぶもの、モーセは主に叫びました。叫ぶものがつぶやいたり周りを見たりこう、ね、批判をしたりではなくて、主に叫ぶものが変えられて用いられるということをですね、3番目に今日見ていきたいと思います。はい、今年のテーマ、イエス様の言葉をですね、囲いの外の、羊たち人たちに伝えるということが今年のテーマでしたね。そして教団はですね、出エジプトのこの3章7節、叫びと民の苦しみをですね、神様は聞いてくださっているということであります。その流れで今出エジプト記を一緒に見ているということです。アメン。神様は私たちの叫びを聞いてくださっている。アメン。これが聖書のはっきりとしたお答えです。つまりあなたがですね、神様に助けてと叫んだら、その叫びはをですね、神様はしっかりと見てくださっている。アメン。この確信からまずしていく、受け止めていく必要があるかと思いますね。アーメン。叫んでもですね、あ、これ聞いてもらってないなと思って祈ってたら、もう何の力も湧かない。でも聖書から神様は叫びを聞いてくださっている。出エジプトの3の7で言えば、私の民の苦しみを確かに見、そして彼らの叫びを聞いたと。3の9、叫びは私に届いたと。アーメン。神様が私たちの叫びを聞き、その叫びを見、 そしてもう受け取ってくださっている、アーメン。ここからスタートするんですね、アーメン。そしてこの神様が受け止めた後に神様があるアクションを起こされるわけですよ、アーメン。そこから私たちの人生の奇跡や問題を乗り越えるということが進んでいくんですね、アーメン。ですから神様が働くというのが大前提ですけど、でもそのためには私たちが叫ぶことを通して神様の憐れみによって神様が動き始めるということ、そういう神様なんだということを私たちは知る必要があるということでありますね、アーメン。もう私たち知ってますからね、知っていることであると思いますが、まあ、だからこそ私たちは本気で叫ぶということですね、アーメン。まあ、今しようと言って叫びましょうということは今いたしませんが、でも皆さん本当に問題が起きた瞬間に主に叫ぶ、主よこの問題をどうしたらいいんでしょうか、まあ、どんな叫びでもいいんですよ、とにかく神様に向かって自分の感情や状況を訴えればそれは叫びになるので、とにかくそれをですねまずしていくということは非常に大切であるかと思います。はい、ということで今日の、聖書の箇所をご一緒に読んでまいりましょう。出エジプト記のご一緒ではない、司会者が読みますよね。出エジプト記の5章の1から9、そして6章の6から9です。これはですねモーセに神様が証明をされ、そしてこれこれするようにと言われ、そして、奇跡をですね、長老たちに見せると長老たちはですねおおすごいと言って協力したというのが4章の後半ですね。4章31、民は信じたと書かれています。そして皆が礼拝したとあります。その後です、5章の1節から9節までをお読みいたします。その後モーセとアロンはファラオのところに行き、そして言った、イスラエルの神主はこう仰せられます、私の民を去らせ、あるので私のために祭りを行うようにせよ。ファラオは答えた、主とは何者か、私はその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは、私は主を知らない、イスラエルを去らせない。彼らは言った、ヘブル人の神が私たちと会ってくださいました、どうか私たちにアラノへ3日の道のりを行かせて、私たちの神主に生贄を捧げさせてください、そうでないと主は疫病か剣で私たちを撃たれます。エジプトの王は彼らに言った、モーセとアロンよ、なぜお前たちは民を仕事から引き離そうとするのか、お前たちの領域に戻れ。ファラオはまた言った、見よ今やこの地の民は多い、だからお前たちは彼らに労役をやめさせようとしているのだ。その日ファラオはこの民の監督たちと頭たちに命じた、お前たちはレンガを作るためにもはやこれまでのように民に藁を与えてはならない、彼らが行って自分で藁を集めるようにさせよ、しかもこれまで通りの量のレンガを作らせるのだ、減らしてはならない、彼らは怠け者だ、だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいなどと言って叫んでいるのだ、あの者たちの労役を重くした上でその仕事をやらせよ、偽りの言葉に目を向けさせるな。少し飛ばします、6の6から9です。でこの後ですね、長老たちがモーセに文句を言います。そしてモーセは神様に訴えます。そしてその訴えた後に神様がモーセに語ってくださった内容の一部です。6節からいきます。神様がおっしゃいます、モーセに、それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である、私はあなた方をエジプトの労役から導き出す、あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう、私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる、あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトでの労役から導き出すものであることを知る、私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、そこをあなた方の所有地として与える、私は主である。モーセはこのようにイスラエルの子らに語ったが、彼らは失望と 激しい労働のためにモーセの言うことを聞くことができなかった。祈ります。天の神様、ここに私たちの人間の現実が描かれています。神様の計画があります。そして何人かのこのリーダー、特にここではモーセが神様に訴えます。でも民の多くは否定的となって物事が悪くなるように思っています。でもここから神の計画が進むということを私たちは見ることができます。神様、今日の御言葉を通してモーセがどのように祈り考え、どのように神様に触れていただき力を得て前進していったのか、そのことを私たちは見ることができます。どうか神様、このモーセの祈りとまた神の働きを通して私たちがこの問題や逆境をどのように乗り越えていったらよいのか、そのことを学ぶことができることを信じます。神様、どうか全てをお導きください。全て感謝し、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、今日のポイントをもう一度確認します。まず第一、それは神の計画は必ず前進するということです。そして今読んだところが B2 番のところですね。でも全てがうまくいくわけではない。で C3 番、主に叫ぶものが変えられ用いられるということです。まずですね、神様の計画は前進するということを一緒に見ていきたいと思います。神様はモーセに現れて、そしてモーセは、まあ、いろんなやり取りがありました、ね、でもモーセは言うんですね。あなたと出会ったことを民は信じません、信じないでしょう。すると神様はですね、3つの奇跡を見せてくださったんですね。それは杖が蛇に変わる。蛇はあのファラオの王権を表していましたので、王権さえも主が支配しておられるということになるわけですが、でもそれが最初の奇跡。そして次にですね、重い皮膚病ツワラートがこの癒されるという奇跡です。ツワラートになるとですね、民から隔離されますから、もう本当にですね、悲惨な状態になるんですね。でもその状態さえも主は一瞬で癒すことができるということをですね、神様はですね、この民にあのモーセに見せてくださったんですね。そして3番目に、ナイルの水が血に変わる。この3つの奇跡ですね。ナイルの水は命です。命さえも主は支配しておられるということですが、でこれをですね、この見せていくとですね、この後ですね、民の長老たちは信じるんですが、でも神様はそれを見せながらはっきりとこうおっしゃるわけですね。もう前もってこの後の問題、苦しみを神様はちゃんと語ってくださっているということが分かりますね。4章の、中盤ですかね、あなたがエジプトに帰ったら私があなたの手に授けた全ての不思議を心に留め、それをファラオの前に行え、しかし私が彼の心を固くなにするので彼は民を晒せない、まあ、あのローマ人の手紙にはですね、固くなにするのも柔らかくするのも、主の御手の中だということが書かれております。でもパロは心が固くなになるということを神様前もっておっしゃっていたわけですね。アメン。でも神様の計画はですね、私たちは知ってますね。この後モーセたちはね、出エジプトのこの道を進んでいくわけですね。エジプトから脱出して、そして神様がおっしゃるようにですね、長子を打つと、でその後にはですね、脱出することができるね。出エジプト記の4:23、私はあなたに私の子を晒せて彼を私に仕えるようにして、もし晒せるのを拒むなら見よ、私はあなたの子、あなたの長子を殺す。そしてこれを見た、ね、エジプトの王、そして人々はですね、もう出て行ってください、もう早く出て行ってくださいと言って、もういろんなですね、この金銀宝石を携えてこの民は出て行ったわけですね。でもその後また心変わりを王様はしますが、でもそういういろんなやり取りの中で繰り返しですが、神様はですね、このモーセを用いて民をエジプトから脱出するという道をですね、この進めていかれたということを私たちはですね、知っているわけであります。そして繰り返しになりますが、奇跡のこの3つを見てですね、長老たちも信じるんですね。ああ素晴らしい、神様はこんな奇跡を見せて私たちを救い出してくださった、なんと素晴らしいと言って、4の29から31まで見ると民は信じるわけですよ、ね、 印を行い語った言葉によって民は信じて、モーセさん、アモンさん、私たちは一緒に行きましょう、ね、そして神様の計画のまま私たちはこのエジプトから出ていきましょうということをですね、この民はですね、特に長老たちは考え、また願い、喜んでいたわけですね。これが今日の最初のセクションです、 A です。神様の計画は素晴らしい計画として前進していくというのが今日の最初のセクションですね、はい、ですから私たちはいつもですね、この A に立ち返っていく必要があるかと思うんですね。この後 B に入ります。つまり問題がいっぱい出てきます。でもその度に神様にお祈りしていく中で、ああ神様の計画は前進するのだということをですね、この、確認する必要があるかと思うのです。先週ですね、イ・ジョンハ先生が、ね、私たちの、ね、教会にも年3回来てくださって、で、まあ、私も祈祷会だったりいろいろ、ね、交わりを持ってます、まあ、先週ですね、月に1回あるワンデーリバイバル集会というですね、そこに写真集があるんですけど、その集会に岡崎のホープチャペルに私の友人の、ね、教会ですけど行ってきたんですね。そこでイ先生がですね、語った言葉がですね、まあ、今話したとほぼ同じような内容を語っておられましたね。それは神様はご自分の計画を前進される、アメン。そしてそこについていくには、私たちがただ感謝して喜んでいればついていくことができる。私たちが頑張るのではなくて、神様が前進させるので、あとは私たちがもう喜んで感謝していく中でそこに進んでいくことができるということをですね、おっしゃってですね、まあ、2月の最後の日曜日にまた来られますが、もしかするとそれに近いことをですね、おっしゃるかもしれません。でもそれを聞きながら、ああ私に今神様が語っておられることと同じことを井先生語ってらっしゃるなということを本当に思いました、ね、神の計画は前進する、アメン。そして私たちはそれを見てですね、自分で頑張るのではなくて、もうそれをただ感謝してついていく、それがですね、私たちのこの取るべき姿勢、できることになるかと思うんですね、アメン。皆さんのこのさまざまな周りのことにあっても神の計画は前進する、アメン。宣言してみましょうか。神様の計画は前進します。一緒に、神様の計画は前進します、アーメン、ね、じゃあ隣の方に分かち合いましょうか ね、 あなたの神様の計画は前進します、アーメン、ね、ミエルさんの神様の計画も前進します、アーメン、アーメン、ね、これがですね、聖書を信じる者の前提であるわけですね、アーメン。ですからいつもそこに立ち返るという、このアンテナというんですかね、このチャンネルっていうものが非常に大切になりますね。なぜなら今日今から B を見ますが、問題はですね、相当なプレッシャーですから、相当なプレッシャーが起こりますから、はい、 B です。神様の計画が全てうまくいくわけではない、ね、奇跡を見て、そして長老たちが協力して、そしてモーセはですね、このアロンと一緒に行き、そして、ね、アロンはモーセの口となってですね、この力強く語るわけですけど、でもですね、そう言いながらしていく時の誤書を見て、そしてファラオにですね、これこれこうと、ね、イスラエルの民をこの出させてくださいというふうにファラオにお願いをすると、ファラオは何と言いましたか、どうなりましたか。ファラオは全くその言葉を信用していないわけでありますよね、はい、ファラオは反発します。なんだそれはと、お前らそんなことを言う立場かというのがファラオの見解であるわけですね。だってそうですよね、奴隷たちが、まあ、たくさん増えたとはいえ、そしてだからこう、ね、今まで行方不明になってたモーセが兄と一緒に戻ってきてですね、なんかこう突然こう神がこうエジプトを出てうんたらかんたらという話をしたら、なんだお前何を言いに来たんだっていうのは当然ファラオの感覚にはなるということになるかと思うんです。ファラオはモーセのアロンの言葉を聞いて答えますね。主とは何者だ、まあ、当然だと思いますよ、ね、ファラオの立場からすれば。 ね、いろんなこういろんな他教の他神のいろんな神々をねこう崇めているようなもあのファラオからすれば、主この宇宙を作ったお方がこうおっしゃってます、なんだそれはというふうに反応するのはある意味当然、私たちの周りでですね、神様をに導かれてこんなことをしてますとかですね、私は神様を愛していますとかですね、私は神様の、ね、願いに従いたいですというふうにもしあなたが語ったとしてもですね、神様よく分かってらっしゃらない方は、なんだそれは、何をよく分からないことをされてるんですかというふうに思われるのはある意味当然ということにもなるわけでありますね。でもどちらの計画が進むかといえば、神様を信じる者の計画が進む、いや神様の計画が進むということははっきりとしているわけです。そしてパドはですね、反発するだけでなく手を打ちます。どんな手？お前たちはレンガを作るためにもはやこれまでのように民に藁を与えてはならないと、このエジプトのこのリーダーたちに言うわけですね。彼らが言って自分で藁を集めるようにせよ、しかもこれまでの量のレンガを作らせんだ、減らしてはならない、彼ら怠け者だ、だから私のために生贄を捧げて生かしてくださいなどと言って叫んでいるのだ。意地悪ですね、パロは、ファラオは。イスラエルの民、ユダヤの民に対してですね、意地悪をしたわけです。こんなこと言うんだったら当然じゃあこの仕返しを受けても構わないだろ、お前たちは怠け者なんだからそんなたわけたこと、バカなことを言うなよというふうにファラオは発言し行動するわけです。そしてですね、この5章後半を見るとですね、このことをですね、長老たちは見聞きしてですね、そしてファラオに訴えますけど、いやお前たちが怠け者だから私はこのことをしたんだというふうにこのファラオが語るとですね、長老たちは失望します。ちょっと前まではおお神様が現れてモーセさんにこんな奇跡を見せた、あすごいすごい、この奇跡を見れば絶対このファラオの王様もこの言うことを聞くに違いないと思っていた長老たちもですね、ファラオが意地悪のようにこの藁を与えず、そしてレンガを作るようにと命令していった時にですね、彼らは失望するんです。そしてですね、悪いことになったというふうに思うというのが19節にあります。そして20節を見るとですね、このモーセとアロンに言います。21、こう言ってますね、主があなた方を見て裁かれますように、あなた方ファラオとその家臣たちの目に私たちを嫌わせ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡してしまったのです。ああ私たちは厳しい状況に置かれてしまいました。それはモーセさん、あなたが余計なことを言ったから私たちはこんな目に遭っているんですというような内容をですね、この長老はモーセに、長老たちはですね、モーセに語るんです。でここで見ていくことはですね、問題、そして神、ね、長老たちもですね、皆さん考えてください。4章の最後で協力します、一緒に行きますと言ったんですよね。だって神の声をモーセを通して聞いて奇跡を見て、ですから長老たちもこれは神様の計画だろうということはまず一旦は受け止めて、そして喜んで前進していったわけじゃないですか。でも実際に動き始めたらファラオが反発して意地悪をしてきた。でもこの時にこのどうするかというのが今日の多分一番のポイントになるかと思います。今日のポイントの、つまり物事を始めて、そして良いと思って始めたのに、そしてこれは導きだと思って始めたのに、実際に逆に悪くなった、その時にどう考え、どこに目を止めるのかということ。まず長老たち、どこに目を止めたでしょうか。それは現実です。ファラオの意地悪です。ファラオ、そしてリーダーたちの言葉です。そこに目を止めました。そしてモーセに文句言ったんですね。現実に目を止めて、そして誰か責任者っぽい人を見つけてですね、あんたが悪いって言うんですよ。これが長老たちがしたことです。 でも乗り越えていたモーセがしたことは何か。それは22節です。5章、モーセはそこで、モーセは主のもとに戻り、そして言った、主よ、なぜあなたはこの民をひどい目に遭わせられるんですか。一体なぜあなたは私を使わされたんですか。もう少し読みますね。私がファラオのところに行って、あなたの皆によって語って以来、彼はこの民を虐げています。それなのにあなたは、あなたの民を一向に救い出そうとはなさいませんと、主の前にこのひざまずいて、そして主に本当に叫び訴えていく、このモーセ、もう本音ですけど、でもこの本音の祈りから、このこの後のことが進んでいくね、いうことがここで見ることができるわけでありますね。モーセはいろいろ考えて、いや、こうこうこう、これが問題というような、そんな祈りをしてません。もう瞬発反射的ですね。民から、長老たちから言われたら、もうすぐに、神様、問題が逆にひどくなりました。そして民がこんなことを言っています。そんな風にこのモーセは神様に訴えていくんです。ここにですね、この問題を乗り越えていく人のこの秘訣というものが書かれている。つまり、繰り返しになりますが、問題が来た直後、瞬間に、神様、助けてください、こんな問題がありますと、問題ではなくて神様に目を向ける。そしてそこで祈る、叫ぶ。でもそれからですね、もっと大事なこと、叫んだ後、神様が何かの言葉、反応してくださるので、それをしっかり受け止めるということです。アメン。多くの人はですね、こう叫んで叫んで、ああ、ちょっとすっきりしたみたいな感じでですね、あ、気持ちが落ち着いた、もう言うだけ言い切ったと言って、もしかすると終わってしまう人もいるかもしれない。でもそれではもったいないと思うんですね。聖書を見ると、神は語る神ではないですか。アメン。そして神は私たちと共に一緒にいてくださるんですよね。アメン。そして、先ほどの出エジプトの3章を見れば、叫びを聞いてくださる神ですよね。ですから、叫んだら何かのアクションが、生きておられる神だな、アメン、何かのアクションが返ってくるはずじゃないですか。アメン。それを受け止めて、そしてモーセはそのやり取りの中で、まあ、かつてね、正面の時はもう何度も神様とやり取りしたっていうプロセスがありましたが、でもまあここはそんなたくさんではないですが、でもどちらにしても神様のことは受け止めていく中で変えられて、そして彼は神様の厳しい働きを進めていくことができたということであるわけですね。アメン。モーセが長老たちと同じようにですね、問題だけをもし問題だけに目を留めていたら、一体どうなってしまったかなということは、皆さん考えてみたことはございますかな。もしモーセが長老たちと同じようにファラオの言葉、嫌な言葉を見て、それだけを見ていったら、多分ですね、想像してみてください。ああ、問題が起きた、神様に祈らない。問題が起きた、祈らない。そして、ああ、プレッシャーがある、祈らない。意地悪された、祈らない。多分だんだんだんだんですね、気持ちがシュンとなって、神様の計画はあるけど、あ、難しいかな、ダメかなというふうに多分なってしまうと思うわけです。それが長老たちの姿であります。でもモーセは違います。プレッシャーがあります、問題があります、ファラオの意地悪があります、そして長老たちの本当に怒りに満ちた言葉があります。でもその瞬間に、神様、神様、こんな問題がありますと祈って、そして神様から御言葉をもらって、力をもらっていったから、問題があふれていても、それでも関係なく進んでいくことができたということになるわけでありますね。アーメン。ですから、問題の時に、やっぱり神様にもう瞬間的に、主を助けて、こんな問題がありますという祈りが、結局先週もですね、問題の時にどちらに立ちますか。神様側に立ちますか、問題側に立ちますか。これは神様側に立つというのが、 先週もアーメンっていうことでありましたが、でもその秘訣は問題が起きた瞬間にシュアッと問題を見る以上の心を持ってシュアッとそこに心を向ける。そしてそこに心を向けたならば主との交わりをいただいて問題さえも小さくなるような、そんな力を主からいただくことができるということ、これはですね、やはりモーセがこの大きなこの働きをこの乗り越えていった秘訣ということになっていくかと思うのであります。はい、先週もですね、ヤコブの手紙ですね、はい、神にヤコブの 4-7 一緒に見ましょうか。はい、ですから神に従い悪魔に対抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。4-8一緒に、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち手を清めなさい、下心の者たち心を清めなさい。アーメン。ですからここを通しても教えられるのは、問題が起きた時にこの神に従う、アーメン、私は神様の計画を信じます、アーメン、そしてその計画に心を合わせて従っていきます、アーメン。弱いけど力がないけど、こう本当に前に進むこのゆとりもないかもしれないけど、でも従いたいです、従いますと神様に祈っていくときに、神様はですね、この力を与えてください。そして神に近づいていくということをすれば、神様は近づいてくださる、はい、そういう御言葉がここに書かれているということですね、はい。そしてですね、モーセのこの現状を考えてみたいと思うんですね。モーセはこの働きをする直前は40歳から80歳までどこにいましたか？エジプトの王宮ですか？違いますよね。アラノですよね。ミディアン。何してました？まあ、羊飼いですよね。いてるのね。ね。そして彼はこう充実した人生を歩んでましたか？彼はもう気流者だと言ったり、そして、ね、神様とのやり取りを見ると、私は何もできません、なんて私がそんなことできるはずない、もうセルフイメージボロボロですよね。じゃあもしですね、自分はダメだダメだというふうにもし思っていて問題が起きたとしたら、ダメだっていうことになるんですか？違いますよね。自分がどれほど過去に失敗をしたとしても、自分が大きな問題を過去に起こしてしまった、またはこの自分の判断が間違ってたということがあったとしても、でも今神様に叫べば問題を彼は乗り越えていくような道を通ることができたということになるわけじゃないですか。アメン。過去失敗をしなかった人は一人もいないと思います。そうですよね。そして在籍感がない人、ああダメだまずかったなという気持ちを持たない人も一人もいないと思うんです。私たちはああダメだ、あ前もダメだったから、ああ今度もダメかな、そう思ってやらないっていう選択肢を持つっていうことはクリスチャンであってもあると思うんです。でも今日ですね、モーセの物語を通して私たちは学びたいと思うんです。40から80と一番ですね、力が満ちた時にもうボロボロであったとしても、もう失敗者だ、自分はもうダメだという気持ちになっていたとしても、でも神様が働いて神様が導いてくださるならば、神様に訴えたならば問題を乗り越えていくことができるということ、これがモーセの道ですね。ですから私たちはモーセに神様がしてくださったことを通して、さまざまなことをこの受け取ることができると思います。先ほどのモーセの祈り、もう一度見ていきます、ね、主よ、なぜあなたはこの民をひどい目に遭わせられるんですか、一体なぜあなたは私を使わされたんですか。結構切実な祈りですよね。動き始めたら余計悪くなった、私は一体何のために使わされたんですかってモーセは祈ってるんです。私がファラオのところに行ってあなたの皆によって語って以来、 彼はこの民を虐げています。本当ですね。それなのにあなたはあなたの民を一向に救い出そうとはなさいません。この後救い出されるんですけど、でもこの瞬間はまだ動いておられない神様の姿がありましたから、彼は正直にそう祈ったんです。アメン。私たちですからいろんな祈りができるということが分かりますよ ね。問題が起きたら、問題が起きます。じゃあどうしたらいいんですか。誰に祈るんですか。主に祈るんですよ ね。弱さがあって、私弱い、問題があるって言ったら、それをこう隠して頑張りますみたいな祈りをするんですか。違いますよね。問題をそのまま神様に祈る。すると神様は語りかけてくださって、モーセを作り変えて働きができるようにしてくださった。でもですね、はい、それでも民は悲しみのために言うこと聞かない。これもすごいじゃないですか、ね、こんな祈った、ね、モーセの言葉を聞いて民はハレルヤーって言って、分かりましたって言うかと思うと全然聞かないんですよ。なぜ。悲しみと苦しみがあまりに多いから聞かないんです。でもモーセはそれでも神様の働きをしていた。なぜ。それは問題の叫びよりも神様に叫ぶ方が彼はさらに強く叫んでいたから。だから彼はプレッシャーの中でも乗り越えていくことができたということであるわけですね。はい、ね、もうね、まとめに、ね、入っていきますね。つまり私たちは問題の中で神様に訴えて、そしてかなり深い部分も含めて神様に作り変えていただくということが大切だということがここでわかると思います。アメン。これ理屈じゃないんですよね。こうこうこうしたら、ね、問題乗り越えていける。でもプレッシャーあるわけですよ。もうガンガンに攻められるわけですよ。その中でも進んでいくためには、本当にあなたが、私たちが作り変えられていく必要があるわけです。そのヒントがコリントの3章にあるかと思います。3の15、確かに有名な箇所ですけど、確かに今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。で、神様の心、言葉が朗読されても覆いがかかってるって言うんですよ、人の心に。で、その覆いを超えていく作業が必要。でもそれを神様は多く苦しみを通してその作業をさせるということがあるということになるかと思いますが、でも見ていきますね。しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。アメン。アメン。これはモーセが主に叫んだっていうところになるわけですね。同じですよ ね。その問題の中でも主に立ち返る、すると覆いを一気に打ち破ってですね、そして神様に触れられるということに向かっていくわけですよ。主は御霊で、そしてその御霊のあるところには自由があります。私たちは皆一緒にこれ読みましょうか。3の18、はい、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメン。私たちはこの問題の中で主よと言ってそちらに近づいていくと、御霊が触れてくださって私たちは変えられるというふうに書かれているわけですね。アメン。私たちはこの過去よりは未来に、私たちはさらにこの栄光から栄光へと主と同じ形に姿が変えられていきます。で、将来的にはイエス様とお会いした時に変えられますが、でも私たちの愛情が、私たちの行動力が、私たちの言葉が主に触れられるたびに変えられてですね、そして主の姿にだんだん近づいていくということが神様が私たちに語ってくださっている内容ですから、モーセほどのプレッシャーを私たちは経験することは少ないかと思いますが、プレッシャーの中でどうやって神様に目を向けるかということが 非常に大事なポイントになるということをですね、私たちは見ることができると思うんです。はい、ちょっと一言お祈りさせてください。最後まとめの内容に入っていきますので祈らせてください。神様、今日あなたが、この御言葉を通して、語ろうとしてらっしゃる、語らせようとしてらっしゃることを、今受け止めつつ、この最後のポイントの箇所に目を向けようとしております。主よ、どうかあなたの御声を私たちしっかりと受け止めて進んでいくことができますように。主よ、どうかあなたが語ってくださるようにとお願いいたします。すべて感謝します。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。最後に多分2つのことを一緒に確認して終わると思います。第1はですね、私たちの人生の計画は私の熱心以上に神様が熱心な思いを持って進ませようとしておられるということ、そのことをまず最初に見ていきたいと思います。つまり家族が救われること、私たちの問題を乗り越えていくことができること、それは私たちがなこうなったらいいなと思う以上に神様の方がもっと強く熱心に願ってらっしゃる、ここが前提だということをですね、私たちは最初に受け止めていきたいと思います。イザヤの 9-7、 これクリスマスの時に一緒に見ましたね、読みましょうか。はい、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで。この後です、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。人類が信仰深かったからイエス様が来たわけではないということがここでわかるわけですね。聖書を見たら失敗だらけですから、ダビデも失敗、ね、その前のアブラハムになって、ね、奥さんを、ね、ファラオにその妹と言って差し出すようなことやってますよ。もういろんな失敗があふれてる。でも神様は救い主を送りたかった。アメン。そして実際に救い主を送ってくださったんです。同じように私たちに神様が計画を持ってらっしゃる、あなたに、あなたの家族に計画を持ってらっしゃるなら、神様はそれをですね、強い情熱を持って進ませようとしておられる。アメン。これが大前提ということになると思います。そしてここからスタートするということになると思うんですね。じゃあどうしたらいいか。やはり主に心を向けて、そして神様の御言葉に触れていただいて、私たちが変えられて元気になったら、今日一緒にモーセを通して見た内容ですね、そうしたら私たちは進んでいくことができるわけですね。そしてですね、神様の働きはまず私たちが祈る中で与えられますね。アメン。そして私たちが聖書を読み、神の言葉を受け止めていく中で与えられます。アメン。でも同時に礼拝や集会が用いられるということもですね、私たち教えられてますね。これも先週一緒に見た内容です。一緒に読みましょう。マタイの 18-19、 はい、誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうち二人がどんなことでも地上に心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。この後です、二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。アーメン。皆さんこんな経験ありませんか？落ち込んで暗い気持ちで教会に来ます、礼拝会に参加します、そして賛美をしメッセージを聞きます。何か心が温かくなって、そしてこの教会から出ることができる、できた、そういう経験はありませんか？まあ多分あると思います。それはなぜ、ね、誰かが一生懸命祈ってるか違いますね。
それもあります
。ごめんなさいね。それもありますね。祈った上で神様が働いておられるので、その神様に突っ込んでいただいてありがとうございます。結論だけを言おうとしているので、 はいね、でも祈った上で神様が働いて、そしてそれを受け止める。だから何を申したいかというと、私たち、ね、生きていれば気持ちが落ち込む、また何かちょっと違う方向を見てしまうということは起こり得ると思うんです。でもこうして集まって一緒に祈ると、私たちのイエス様がおられるというこの祈りの中で、 私たちのこの焦点フォーカスがこの定まっていく、このイエス様にこの触れていただくときに、ああこんな風に考えたらいいんだな、あこういう気持ちで祈ったらいいんだなということがこう見えてくるということがあるわけですね。そしてその中で私たちは触れられる。ですから先ほど言ったように個人で祈っても神様は触れてくださいます。そして御言葉を読む中でも触れてくださいます。でもやはりこの集まる中でこの輪のこの真ん中に皆さんイメージしてください。ここにイエス様おられますから、この輪の真ん中、このズームであったとしてもここにイエス様おられるので、ここで感じる、皆さんが感じるその何かを通して神様が触れてくださる、そういうことを私たちは経験していくことができるということになるかと思うんです。ですから私は最近は本当に集会に本当に期待しています。なぜ？ここに神様がおられるから。私も祈ってこう準備します。でもそれ以上のことが集まって祈る中に起きるので、それを味わっていく、それを受け止めていく中で私たちは主に触れられて、そしてですね養われる、つまり主と同じ姿に姿を変えられていく、癒され、そして整えられ、そしてこの成長していく、そのようなことが私たちはこの起きていくということになると思います。そしてですからこの教会の集まりというものは非常に大切なものということ、この場の雰囲気の中にイエス様の御臨在があり、そしてイエス様の力が流れるということを私たち毎週この経験していくということは非常に大切なことということになると思うんです。ですからぜひ祈っていただきたいと思うんです。この教会が良い器になるように、清い器、準備された器になるように祈っていただきたいと思うんです。そして最後にこのエリシャの物語に触れて終わりたいと思います。エリシャはエリアの弟子の預言者でした。そしてエリシャはいろんな神の奇跡的な働きをしました。そしてエリシャにはしもべがいて、そのしもべには奥さんがいて子供、まあ、後に子供が与えられるんですが、でもしもべが死んで、そしてそのしもべの家に借金があり、そして、その結果ですね、もう子供が売られなければならないというような状況になった時に、奥さんがエリシャのところにこの本当に訴えに行くんですね。助けてくださいと。何と言ったかね。エリシャは彼女に言います。何をしてあげようか、私に話しなさい。あなたの家の中に何があるのか。彼女は言います。明日目には家の中に何もあります。あります。ただ油の壺が一つしかありません。油の壺しかないです。もうこんな、ね、あの空の壺で何ができるんでしょうか、こんなこうわずかな壺で何ができるんでしょうかと言います。エリシャ言います。外に行って近所の皆から器を借りてきなさい。空の器をそれも一つや二つではいけません。エリシャ言うんです。空の器一杯借りてきなさい。そしてですね、このエリシャはエリシャの言う通りにしていくとですね、その持っていたこの油の壺をですね空の器に移すと、このどんどんどんどんですね、この空の器が油でいっぱいになり、そしてですね、あの奥さんは子供にですね、もっと器を持ってきなさい、その子供がもうありませんと言うと、器が止まった、油が止まったと書かれています。空の器です。満たす、油を満たすのは神様の奇跡です。でも私たち人間ができることは器を整えることです。そして多分私たちの教会にできることもこの器を整えることです。皆さんぜひですね、周りにいる方々のことを祈ってください。皆さんも器のお一人ということになるわけですよ。そしてもし皆さんが神の計画を信じておられ、そしてこの教会に導かれたことが神様の計画だと受け止めていらっしゃるとすれば、この教会にたくさんの良い器、清い器が集められていく、そして私たち自身も良い器として整えられていったとすれば、油を満たすのは神様ですから、アメン。その神様がこの油、器を満たしてくださる、そう信じることができると この受け止めるんですね。アーメン。奇跡を起こすことは私たちにはできません。でも空の器を準備することはできると思います。私たちこの個人でもそうです ね、あのモーセは個人としても神の働きをし、あの役割としても神の働きをしました。そして彼はある意味ですね、器ですよ。そして神様に叫んで、そして良き器として神様の祝福をこの民に流していったんですね。奇跡は神がされます。でもそれを受け止める器が必要なんですよ。ですから私たちはこのあと、ね、5年後にあのこの地域が学生の街になるということを私たちは受け止めつつ、じゃあ神様はこの教会をどんな器として準備しようとされているのか、ね、あの奥さんが子供に空の器をどんどん借りていきなさい。もしかしたらここにですね、まあ、そう事実だと思いますが、空の器がこうないくつか集まってくるということにもなると思うんです。でも私たちですね、今日のモーセの物語のこの今日の最後の部分を通して器を準備するということをですね、祈っていきたいと思うんです。それはきっと私たちの神様の働きの一つになると信じますので、アメン。今日のまとめです。神様の計画は前進します。アメン。でも動き始めても全てうまくいくわけではありません。逆にプレッシャーが起きることがあります。でも3番、この時こそ大事なんですね。プレッシャーの中でどうするんでしたっけ。主に叫ぶ。それを通して主はその祈った叫んだ人に触れてくださり、変えてくださって、その人が働きができるように整えてください。そして神様の計画が前進する。それをですね、今日私たちは見ることができたと思います。一言お祈りいたします。祈ります。天の神様、あなたが今日のこの時間を導いてくださったことを覚えてありがとうございます。神よ、あなたが働き、そして、整え導いてください。主よ、あなたが働き導いてくださるようにお願いいたします。すべて感謝します。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。ね、じゃあ今日もですね、ちょっと5分ぐらい分かち合いたいと思います。太鼓先生、黒田さん、藤田さんのところに行ってもらっていいですか。澤田さん前に来てもらっていいですか。今日三浦さんおられるので、澤田さん前でまた分かち合い、はいね、そしてそこのお三方であの分かち合いしてください、はいね、あのまあ、誰か リード役の人また、ね、決めていただいて、いつもと同じですね、前に出てます、ね、こんな風にですね、誰かがこうリードして、そして最後にこう祈って、くだされば、あのよろしいかと思います。佐藤さん前にどうぞお越しください、じゃあ美恵さんお待ちくださいね、よいしょ、
ありがとうございます。